朝鮮和平が導く日本の新しい国難。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
はい、こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、表現者クライテリオンはね、
はい、
危機と対峙する保守思想史ですよね。だからやっぱこう、はい、いろんな危機をこうしっかり考えて、それに対してどう対応していくかっていうのを、まあ、みんなで考えるために、まあ、僕ら雑誌編集して書いて、原稿書いて、でみんなに読んでもらおうと、でラジオでもこうやっていろいろといろんなお話、聴者の方に聞いていただこうと、まあ、してるわけじゃないですか。
はい、
で、まあ、この間例えばその巨大地震のね、大阪北部の地震があったことを受けて、巨大地震もこれ巨大な危機だから、これにしっかり認識をして対応していきましょうと、まあ、いう話していきましたけれど、
はい、
やっぱりもう一個今、喫緊の課題っていうか、日本が直面している大きな危機っていうと、もう今年ずっと言ってますけど、北朝鮮問題。ですよね、
はい。ワイドショーでも結構言ってますよね。
ね、一頃はもうなんかもうロケットマンやなんや言うてミサイル撃つぞとか、もう J アラートなって空襲警報なって、もうひょっとしたら大阪やら東京やらでもう核ミサイル爆発するんちゃうかと、まあいうぐらいの話が、まああった中危機ですけど、まあ、
はい、
どうやらこれがこの間トランプさんとキム・ジョンさんが会って、
はい、
米朝会談して、それでこう、なんか和平っていう言葉も踊ってきて、あ、なんか、ええ感じやなと、
うんうん、
ね、なりましたよね。
はい、
で、この戦争はまあ、かなりこう、起こる確率がぐーっと今、下がってて、まあ、それ自身はね、本当に僕ええことやなと思います。ほんまにミサイル撃たれるかもしれんかったんで、
うん、
まあ、これ自身はまあ良かったなとは思うんですけど、
はい、
これ安心できるばかりじゃないんですよね。で、これ和平自身はええんですけど、和平が朝鮮半島で和平結ばれることで、さらにやばいことが日本に訪れるというのが、これもほぼ間違いない状況やなと。だからここをね、ちゃんと見ないで、和平、平和万歳って言ってると、これまた偉いことになりますよと。もうなんか、防災対策何もせんと南海トラフ地震の、被害を受けるみたいなもんですから。
それは恐ろしいです
ね。ね。
はい、
だから、やっぱりこう、和平っていうのがどういう新しい困難を日本、これかなり深刻な問題があるんですね。
国難ですね。
国難。うん、本当日本やばいぞっていうのがあるんですけど、今日はそのあたり、お話ししようと思ってます、
はい。よろしくお願いします。
はい、
聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、朝鮮和平が導く日本の新しい国難。
はい。で、この朝鮮和平ね、米朝首脳会談がこの間ありましたと、こう 今申し上げましたですけど、
はい、
これどうですか、こうニュースとかでご覧になってて米朝首脳会談こう、まあ、一連のふわっとした印象でいいです
か、ま、日本への影響はどうなのかなっていうのが私一番思いました。そのね、米国と朝鮮がああいう風になって、うんうん、日本はじゃあどうなの、
どうなのかなって思いますよね、うん、でもなんか戦争しんひんねんし、うん、まあとりあえず良かったなっていう感じはあります。
あ、まあそれははい、
ね、なんかやっぱりテレビ見ててもなんか良かった良かったみたいな、
うん、
もう言うてる感じじゃないですか。これもほとんどギャグですけど、これノーベル平和賞出るかもしれませんからね。さすがキム・ジョンはないやろと言われてますけど、あの、トランプノーベル平和賞取るかもしれませんからね。
で、今回初なんですもんね。
そうそうそうそうそう。ね、あの、第二次世界大戦やったじゃないですか。太平洋戦争ね。はい、あれヨーロッパもあって第二次世界大戦。それで、もうずっとその、なんていうか、落とし前がついてきたんですよ。あの、ベルリンの壁がなくなって、あの、東西ドイツが統一したり。だけど、その、あの時の第二次世界大戦の、あの、戦争の爪痕がまだ朝鮮半島には、まあ、残ってて、まあ、最後の、まあ、第二次世界大戦、あるいはそれを引き継ぐ、まあ、冷戦の遺物だと、こう言われてますから、
はい、
まあ、それがなくなるのは、本当に世界が平和になる、良かったな、っていう論調がね、やっぱり新聞とかすごい多いんですけど、まあ、これがね、やっぱりもう全然見立てが違うな、と。
違う。
うん。で、やっぱり吉田さんもさっきおっしゃいましたけど、はい、これ日本とっていいんやろか悪いんやろかって。
そこなんですよ。
ちょっとなんか不安な感じありますよね。
うん、そうなんです。
まさにビンゴ。
明確になってないじゃないですか。
そうですよね。
すべてが。
そうですよね。これもビンゴですよ。これちょっと一個ずつね、考えていきましょうね。
はい。
まずね、今回二人大手合意したわけですけど、トランプ何考えとるんかと。
はい。
言うとですね、これは要するにね、一番思てんのが、極東めんどくさいなぁ思ってはるんですよ。
はい。
で、これはもうあのトランプの選挙戦の頃からずっと言ってて、僕らアメリカ人やねんから、そんなもん日本のことは日本でやらへんし、その、よその国よその国でやったんやないかと、うちらも知らんがなと、こうずっと言ってたんですよ。で、今回の件も、もう、その延長にあると考えないといけないんですね。あの、第二次世界大戦終わってすぐ朝鮮戦争っていうのがあって、それが休戦中なので、
うん、
アメリカはまだ、だから北朝鮮とこう、戦ってる状況に、まああると。
はい。
だから、実はあの、韓国っていう国の軍隊の最高指揮官はアメリカなんですよ。
うん。
統帥権っていうのがないんですよ。これ知られてない事実ですけど。だから、それぐらいアメリカと北朝鮮って戦ってるんですよ。でも戦い続けるってめんどくさいじゃないですか。で、しかも最近、お前 ICBM ぶっ放すぞぐらい言われたわけ。
もう、はい。
もう勘弁してくれよ、お前と。
もう店では勘弁してください。
もうだから、もうちょっともう、わしお前との喧嘩だって引きたいねっていうのが、今回の基本的な話の流れなんですよ。
あー、なるほど。
解決しようとしてるっていうよりも、手引きたいんですよ。
うん。
それから、もうなんかお土産やるから、もう、いやいや言うなと。その代わりお前、俺に ICBM 撃つなよ、お前と。いうことをやっとるわけですよ。
はー。
で、実際ね、アメリカはどれだけのコストをこの戦争にかけてたかっていうと、在韓米軍って言って、
はい、
あの、韓国に軍隊を置いてたんですよ、アメリカ軍。
はい。
これを置いて、北朝鮮、お前行くぞお前、ってずっとやってたんです。これすごい大きな軍隊を置いてて、
はい。
で、この軍隊は毎年、米韓合同軍事演習って言って、毎年訓練してたんですよ。訓練して、なんかあったらいつでも行ってまうぞと。最近やったら斬首作戦って言って、キム・ジョンウンの首を20分以内に取るぞという作戦とかずーっと練習、訓練してたんですよ。だからキム・ジョンウン怖ってしょうがなかったんですよ。
うん、
在韓米軍もういつ殺されるかもしれんと。ね、それから ICBM もって、お前俺やりに来たら行ってまうぞお前って、こう立てこもってた状況。
なるほど。
で、すんごいお金かけて、
はい、
朝鮮半島にお金かけて、アメリカ軍はこう圧力かけてたんですけど、もうもったいないから、ええやけど、その金うちらのために使おうぜって感じにアメリカ国民がもう相当なってて、
うんうん、
それに乗っかったのがトランプなんですよ。で、今まで国民はそう思ってたんですけど、それに安易に乗っからなかったんですよ、大統領は。なんでかっていうと、そんなことやってしまったら、ここの地域が大混乱に陥ってしまって、うん、とりわけ今、アメリカに次ぐ超大国ってどこやと思います？
中国？
そうですよね。まあ、ロシアも強いけど、まあ、今中国ですよね。金も軍事力も。はい、で、中国の圧力を止めとかんと、アメリカも困るわけですよ。
うん、
それの意味が在韓米軍にはあったんですけど、なんかもう、そんなんめんどくさいもんって言い出したんです。今までの大統領はみんな、めんどくさいなと思っても、国民がもう、ええやんけって言っても、いろいろ政治的なことを考えると、そうか、ここで在韓米軍引いたらちょっとバランス悪なって、中国またえらい出てきよるなと。あ、ちょっと、まあ、金かかるけど、置いとくかって言って、こう、政治的な判断ずっと置いてきたんやけど、トランプは、ええやんけ、もう、金かかるのやめようぜ、 ってみんななってるんですけど。
なりますよね。そりゃなります。
日本政府も、って、だから日本政府はもう、ってなってるんですよ。うん、これ、ほんまのことを言うと。うん、はってなんやねん、お前みたいな。で、引くだけやんけ、みたいな。っていうのが、これ、まず、あるんですよ。ってことはですよ。アメリカこれ、手を引きます。そしたら、朝鮮半島がアメリカいなくなります。はい、ほんで、そしたらその、核ミサイルどうなるかっていうと、アメリカには届かんけれども、アメリカはね、別にもう手引きたいだけやから、で、日本にも届かせるなよとは言ってるかもしれませんけど、いや、それ日本の分はなくさへんでって、キム・ジョンが言ったら、まあええか。まあ、いや、持っとけ持っとけ。で、まあ、なってると思いますわ。
そこを何とかしてくださいよ。これ
米朝会談の、結果は公表されてますけど、
うん、
こう、されてないことが山のようにありますから、公表されてないこと。で、その言えることだけ言ってて、言えへんことを言ってない。そんなん言うたら日本偉いことになりますから。で、多分もうそうなってるやろなと思っとかんとダメです、日本人は。日本への攻撃能力は残存してると思われます。で、一方でここでアメリカはこう手引くでしょ、はい、そしたらこの在韓米軍の意味がなくなるじゃないですか。
うんうん、
でもまあ中国ゴールがちょっとは残すとは思いますけど、残すとは思いますけども、まあ大体なくなりますよ。そしたら、もう朝鮮半島のアメリカがぐーっと少なくなったら、そしたら日本とアメリカ同盟組んで、中国やら北朝鮮と対峙してたのに、アメリカどっか行ってしもって、日本だけなるわけですよ。
うん。
そしたらもう、乗せてきますよね。今までやったら日本にアメリカおるから普通に付き合ってたところ、あ、なんやお前、アメリカおらんやんけ。お前おらんよ。全部俺のこと聞きや、おら。と、中国にこうやられる可能性がぐーんと上がるわけですよ。これを避けるためにはこっちも相当軍事力を。
はい。
在韓米軍が撤退した分、日本の軍事力も上げなきませんけど、そんなすぐ軍事力なんか上がらないですよ、うん。上がらないし、上げれたとしても金どんだけかかるか、そんなもん。
そうです
ね。金はもう5兆円、余分に5兆円とかかかりますから。毎年毎年ね。うん、これ5兆円とか、まあまあ5兆円ぐらいかけてもええとは思いますけど、軍事力上げるのにね。せやけど、お金もかかるし。で、でもかけれへんかったら、なや、俺はお前、ちょ、俺のこと聞けや、お前、と。すごい言われるわけで。で、しかも、中国に言われるだけ中国で、これ、北朝鮮にも言われますからね。
日本がちょっと弱すぎますよね。そう
です
よ。
で、北朝鮮と中国今めちゃくちゃべったりですからね、今。これ、トランプさん帰らはってからもう毎日いろいろ交渉してますから。で、そうするとですよ、さらに恐ろしいことはですよ、潜在的に中国やらロシアやら北朝鮮と日本は戦争状態にあるわけですよ。戦争はしてないですけど、潜在的な仮想敵国なわけですよ。で、その仮想敵国との防衛ラインってどこだったかっていうと、38度線ってわかります？
聞いたことあります、う
ん。これ北朝鮮と韓国の間の線です。
はい。
ここが、防衛ラインだったんですよ、うんうん。だから日韓米の3カ国の軍事同盟っていうか、まあ、韓国は同盟ちゃいますけど、まあ、我々のこの仲間で、その潜在的な敵と対峙してたんですよ。そしたらそこの防衛の最前線で一番苦労してるの韓国じゃないですか。だから韓国にすごい頑張って持ったんですよ。ところがこれ、中国と北朝鮮すごい仲良くなるでしょ。それで韓国としてももう今のムンジェインさんはかなり北朝鮮好きなんですよ。で、韓国国民も北朝鮮ムカつくっていう気持ちもありながら、やっぱり同胞なので。
まあもともとはそうです
よね。
まあ
関西人と関東人ぐらいの違いですから、
はい、
ちょっと言葉遣いちゃうやんけぐらいはあっても、まあ仲間なんですよ。
うん。
それで、そこに、なんかこう中国と仲良してる北朝鮮が半分入ってくるんですから、
はい。
まあかなりね、これ中国寄りになるんですよ。で、もちろんアメリカはね、これ、親米国家にしようとするんですよ。
親米国家。
アメリカのことと仲いい国に朝鮮半島全体しようとしますよ。
はい、
ね。仲良くさせようとはしますよ。そうやけど、トランプもともとこの辺興味ないんですよ。
もう、うん、自分の。
知らんがな、自分でやっておけよ、お前、うん、ってなっとるわけですよ。ところが中国にしてみたら、まとなりでしょ？だからここがアメリカと仲良い国だったらめっちゃ腹立つわけですよ。
確かに。
だから、ほんの、絶対ほら、お前、わしのもんしょうがないやんけ、ってことで、必死になって、隣の国工作かけるわけですよ。で、アメリカやる気ないと。そうすると、大なる可能性で、朝鮮半島全体が、中国寄りになるんですよ。
はぁ。
そしたら、38度線の防衛ラインが今度どこに来るかって言ったら、はい、対馬海峡になるんですよ。朝鮮半島と日本列島の間、対馬海峡あるでしょ、
はい、あります。
そこが日本の潜在的な敵対する国との防衛ラインになるんですよ。
え、かなりそれ危険ですよね。
やばいですよ。めっちゃやばい。
ね。
めっちゃやばい。で、ここが一番の国難なんですよ。で、そうなると今まで韓国が徴兵制までやったんですよ、韓国って。
うん、
知ってます？徴兵制って。
あります。はい。今でもですよね。
今でもやってんのかな？そうですよね。はい、男の子らをこう兵隊に雇って。
はい。
で、ある年になったら全員、 徴兵して、ほいで軍隊作って北朝鮮と戦うってやって、38度線を守ってきたんですよ。それぐらいお金もかかるし、だから国民の地位も時間も、もう努力もかかるわけですよ。それが国防っていうもので、しかもそこに在韓米軍っていう強力な世界最強の軍隊、アメリカ軍がいて、で、かつ徴兵制まである韓国軍があって、38度線守ってた線が対馬に来るんですよ。
いやー。
これ日本の男の子、できますか？こんなふにゃーっとした男の子ばっかりが、へえ、わからへん、わからへんになるじゃないですか。
いや、もうゆとり世代って言われてるぐらいですからね。
そんなね、国防なんてできるはずがないわけですよ。そしたらどうなるかって言ったら、お前、お前ら弱っちいな、言うこと聞けよ、お前、ほら。となるわけ
です。もうひれ伏すしかなくなっちゃいますよね。
そう。そうで、アメリカ守っていても、知らんがな、お前自分でやれよ、お前。とこになるわけですよ。で、具体的に言うと、いろんな貿易とかで、もう日本が不利で中国が有利なものをどんどんやられるわけですよ。それで中国が日本政府の仲いいやついっぱいいますから、政府の中に。それでそこにこう、スパイみたいなのいっぱい使って、日本の国民のためにっていう嘘をつかして中国用に法律どんどん変えていくわけですよ。それでどんどんどんどんもう根から中国に支配されるような国になっていくんですよ。で、これはだって中国は2000年間、3000年間そういうことを日本にやろうとしてましたからね。昔からそうですから。だって、元寇なんて、中国が、元っていう国がこう、日本に攻めてきたみたいな。ああいう状況に日本と中国は朝鮮半島を介してずっと敵対してるわけですよ。で、朝鮮半島っていうのが日本の国の政治的安定のもう根幹なんですよ。
そうなんですね。
そう。だから、だって白すきのいの戦いって聞いたことないですかね。古代の頃から、こう、ミマナとかクダラとかの頃からずっと、戦ってたし、で、第二次世界大戦の時にも、当然ながら、満州とかあったりとか、はいはい、朝鮮併合とかいろいろありましたけど、あれも、結局ロシアの南下政策って言って、朝鮮半島が敵国の手に渡ったら日本は、もうほとんど息の根を止められるっていうのがあったからなんですよ。で、まさにその息の根を止められる状況に、この朝鮮和平のせいで、なってしまうかもしれないっていうことなんですよ。
和平じゃないですね。
そうなんです。だから和平は、そこの和平は和平かもしれんけど、仲良なった奴らが日本に攻めてくるってイメージですわ。それはさながらね、日本海からゴジラが上がってくるようなね、恐ろしい状況なので、
はい、
今日はね、ゴジラのテーマ曲、これ98年やったんですかね、のゴジラ映画の、パフダディの Come With Me。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
パフダディのカムユズミ、どうですか、これかっこいいでしょ。これ
いや、なんかもう攻めてくる感じが、
攻めてくるか、中国来るで、北朝鮮来るでみたいなね、
はい、
この曲はね、75年のレッドゼッペリンのカシミールっていう曲のカバーなの、ヒップホップバージョンなんですけど。
カバーなの。
カバーなの。なんかギターのリフって言うんですけど、その、デデデ
デデデデっていうのが、かっこいい
ですね、これが。ゴジラの感じ、すごいこう、 似ててね。これもね、セッペリンってハードロックバンドですけど、かなりこう、プログレッシブなテイストの曲として、
はい、
こう、ファンの間でものすごい人気のある曲なんですよね。
すごい一気に引き込まれますよね。
そうそうそう。で、これが、あ、そっか、ゴジラなんやなと。僕、98年の時思いましたね、これね。
はい。
で、これがほんま中国がこう、来るよ、来るぞ来るぞってね。いう感じにこうなりますからね。でもこれ、日本の男の子ら全然気づいてないですよね。
いやー、絶対気づいてないと思いますよ。
でもこれ、もう、朝鮮和平やから、日本にもええことある、みたいな。
うん。もうみんな幸せ、みたいな。
ね。でもこれもう勘違いっていうのは分かりましたよね。うん、要するに、こう、ウッドコのグループと向こうのグループで喧嘩してて、ウッドコのボスが、この場所の喧嘩から手引かはるっていう話ですから。
うんうんうん。ね、ウッドコのボス。関係ないっていうことですよね。
知らんがお前らやっとけよ、ってことになるわけですから。え、いや、僕どうしたらいいんですかってことに日本はなるんですよ。
いや、もじもじしちゃいますもん。
そうそう。だから、こっちのボスと向こうのボスがこう、手打ったみたいな。ていうか、向こうの暴れん坊とね。
はい。
手打ったいうこと。やった平和やって、その、お前やれっちゅうことやっちゅうことですからね、僕らからしたら。これをね、やっぱちょっとちゃんとこう、パフダディのカムウィズミーな感じで、理解してもらわんとね。
はい。
わかんなと。外交関係って、ややこしく外交の専門家って言うじゃないですか。
なんか専門用語みたいなのを使われるん
ですけど、違うんですよ。要するにね、こう、ヤンキー同士の喧嘩だと思ったらね、簡単な話なんですよ。でもぜひね、そうやって思うとね、日本めっちゃやばいやっちゅうのね、ぜひご理解ください。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
いや、編集長、
うん、
朝鮮和平勘違いしてたらダメですね。
そうですよ。和平っていう言葉に騙されたら飽きませんっていうことですよね、うん。
はい。
で、だからこの和平がどういう状況を導くのかっていう、まあ対局を今日は大体お話してきましたけど、まあ直近でやっぱ一番気になるのは何かっていうと、
はい、
金の話ですわね。
お金、はい。
ね、これ核の解体すると。その時もアメリカ大統領が、うん、あ、この金日本払うし。って言うとるんですよ。
いや、それ見たんですよ。
なんでやねんって。
あれ、どうなんですか？
で、ていうか、それ ICBM やから、お前んとこに届かへんようにするやつやんけって話ですよ。
うん。うん。
おい、日本払うし、はい、で、日本国税も、うち払うしって言ってるんですよ。
なんでですか？
なんでやねん、もう、みたいな。
いやいやいやいや。ね、
まあ、この問題が一個。
はい。
ね。もうね、これ憲法9条があるとこうなるんですよね。
本当ですよね。
もう自分で自分の国守らんようなやつはね、俺どこまで行っても射程ですわ。まあ、これが憲法9条問題の本質なんですけどね。で、もう一個こう、気になるのがやっぱり、拉致被害者問題ですよね。
ずっと ね、言われてますよね。
相当厳しい局面を迎える可能性があります。飯島内閣官房参与って言ってね、小泉さんの時の、北朝鮮との交渉なんかもいろいろと裏でやってはった方なんですけど、彼が BS の番組でこういうことを言ってるんですよ。場合によっては、拉致問題は内閣が吹っ飛ぶほどの大変なことが起こるかもしれんと。これ何を意味してるかってね、僕もまあ同じ立場なんでちょっと言いにくいですけど、少なくとも公表された事実で言うとね、北朝鮮側は、あ、もう拉致被害者みんな死んでます。いません。なんかこの問題は解決してますってずっと言ってるんですよ。
はい。
解決済みだって言ってるんですよ。日本は、なはずなんやろ、お前嘘つくなと。生きてるやろと。ずっと言ってるんですよ。
はい。
北朝鮮は、え、いや死んでますって言ってるんですよ。もう確認できたら死んでますし、あとはいませんって言ってるんですよ。はい、解決済みって言ってるんです、
うん。
で、ここでアメリカがどう言うかって言ったら、日本と北朝鮮がいるいい品でなんや揉めてる。おい、日本お前、もうおらへん言ってんねんから、もう、なしにしとけや、お前。って言ってくるかもしれんわけですよ。
そっちの味方になっちゃうんですね。
いや、もうだってもう、いやいや言うな、俺もノーベル平和賞取りたい言うてんねん、お前邪魔すんなよ、お前。 そういうノリがこう来る
かもしれない。ちょっと今すごい鳥肌というか、ゾーってなっちゃいました。
だからね、ほんと相当厳しい状況が来るかもしれないと。で、仮にですよ、まあ、帰ってくる、来ない、どっちかわかんないですよ。
はい、
で、まあ、解決したってことになったとしましょう。ね。そしたらどうなるかって、大量の戦後賠償金って何兆円もこれ、払わされることにもなるし、何にも帰ってけえのにお金だけ取られると。で、アメリカの射程としては、言うほど聞きやがるわ、と言われて、もう取られるもんだけ取られて、栄養に使われてしまう小道具に、使われるっていうリスクがあるんですね。だから中国と対峙すると、中国ゴジラの国難リスクもあれば、アメリカ射程としての悲哀の国難も訪れるんですよね。
安らぎはどこにあるんですか？
いや、ほんま最悪ですわ。で、そんなことしてるうちに地震も来ても、はい、おじゃん、お終了、みたいなね。はい、国滅ぶ、みたいな。国滅ぶといえば、なんか、はがき、というか、
そうなんです、
メールいただいてましたね。
はい、いただいてまして、はいはい、お名前、はてなさんからいただきました。
はいはい、
出た、藤井編集長の滅ぼすシリーズ、
はい。
いつも書籍も楽しみにしております。
はい、
ラジオでも滅ぼすシリーズを聞くことができて嬉しいです。
はい、
今度は、ラジオで救うお話も聞きたいですと。
ね、
はい、救うです、はい。
自分で憲法を作りましょう。
もうそれぐらいしかないん
で。いや、そうです。で、防災対策ちゃんとやりましょう。
うん、
で、デフレ脱却して、経済成長させて、そのお金を使って、日本の国力を高めていきましょう。もうやること決まってるんです。憲法9条を改正して、はい、っていうか、日本の憲法をちゃんと作って、こ、うん、れで、富国の徴兵をやれば、日本はものすごい立派な国になるんですけどね。てんてんてん。
てんてんてん。そこが必要ですね。
はい。もう、ぜひこのラジオ、毎週皆さんに聞いていただきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今、表現者クライテリアの最新号も発売しております、
はい。はい、そうです。
お近くの書店か、あるいはインターネットで、表現者クライテリオンと検索いただきますと、オフィシャルホームページが出てきますので、はい、ぜひご覧になってください。
はい、
そちらから、メルマガのね、登録もできるので。
毎週ね、こんな話、よう聞いてたら、世論も変わってって日本強になりますから、
はい、
ほんまに聞いてほしい、こんな話をね。
はい、よろしくお願いします。うんうん、また番組では、ご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、
はい、
今日もなかなかちょっと暗いお話というか、は
い、
う
ね、いろんなゴジラが出てきましたけどね、
先が見えないというか、はい、
まあちょっと先が見えないとか、レッドゼッペリンでも聞いてください。カシミールいい曲ですよ。
はい、はい、今週もありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。